あいささん。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。僕はトウモロコシの会会長の吉田祐樹ですよ。
はい。あ、なんか、アイソです。アイソと申します。
リンクファクトリーのアイソさん。
はい。
ですね。
はい。
会所9号お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。いやー、すごかったですね。会長の、また、働きっぷり。はい。
いえいえ、そんな皆様あっての、会所ですから。
ああ、結構ね、僕あの冒頭の文章感動しましたよ。
冒頭の文章。
あのまあ今回秘密の庭の特集がありますけど。
はい
はい。
名文が書かれていたと。
なんか頭いい人だったなーって。
過去形ですか。
いやいや、頭いい人だなーって思いました。
ありがとうございます。
はい
はい。
いやでも本当すごい文章量だと思います。
ありがとうございます。はい、文章量。
いや、文章量。力だし、量だし。
量を褒められて。
うん、いや、力だし、量だし。
はい、いやいや、そんな、はい。身内の褒め合いは見苦しいからやめましょう。
あ、そうですか。はい、わかりました。
まあ、僕たちの苦心の決勝。
はい。
会所9号が、もうすぐですね。8月14日、コミケ1日目。
はい。
で、頒布して、まあ、それと同時に、販売もされると。
そうですね。はい。
通販とかも、まあ、本屋さんはもしかしたらちょっとね、タイムラグが、もしかしたらというか確実に1日2日は遅れてしまうんですけれども、
はい、
模索者さん、タコシェさんとか、まあ、その他いろいろ。
はい。また今回も充実の内容ですね。
はい。内容的にも充実してます。まあ、今回もやっぱり前のラジオでも話しましたけど、パクられるなーって。いや、マジで新ネタが多いですから。
はい。
はい、
まあ、それってことは、使ってんなっていうことは、もうすぐ分かっちゃいますよね、じゃあね。
そうですね。結構日本でこのネタ扱ってんのは、うん、ちょっと会所だけでしょ。
踏み絵的なね。
うん。あの、うん、まあ、確実に、まあ、ネタとして確実に日本初公開なんじゃねえのかっていうネタも、これは僕のネタじゃなくて、
はい。
あの、ナップンさんのネタでありますし、
はい。
あの人っていうか、あの夫婦、ちょっとやばいですからね。
すごいっすね。
うん。海外とか超行きまくってますからね。
はい。
で、わざわざそんなところ行くんだってとこ行きますから。
なんか、偉い人たちと関わってんなって、本当に。
うん。本当にやばいネタが。多分、まあ、これは僕も不勉強なんで、もしかしたら扱ってる人はいるかもしれないんで、それは申し訳ないんですけども、ただまあ、俺たちのことパクるような、半畜な奴らは知ってるはずなんでしょ。僕のアンテナに引っかからないところを、そんな半畜、ど素人野郎のアンテナに引っかかってるわけないんで、はい、確実に会所9号でしょ、つまり、
はい。ちょっとやっぱでも本当にね、なんか怒った方がいいと思いますけど、僕
も。うん。とかね、まあ、あります。いやいや、それは僕たちだって、例えば鈴木京一さんだったり、
はい、
荒川さと子さんだったり、
はい、
まあ、それこそ会所に関わってる、もう身内褒めになってしまいますけど、小島ドッカンさんだったり、
はい、
の切り開いた、地平でやっているわけですから、でそれを参考にして取り上げてくれたところを知ってそこにお伺いしているわけですから、はい、じゃあそれもパクリかって言われたらグーの根も出ないわけですから、
まあでもその実際足運んで自分が何見て何感じたかっていうのは最低限あるべきですよね、う
ん、
やっぱり
もちろんですよ、
はい、
まあそうですね、まあ、だから行けばいいんですよ、うん、別に、
うん、
情報を知ったこれで知ったからまあ、それをまでパクリって言うと変ですから。
そうですね。それも、もと、誰かは言ってるわけで、うん。で、誰かが紹介してるわけで。
まあ、とはいえ、リスペクトの意は示せよ、と思いますけどね、はい、それでも。
はい。
情報を知ったっていう元ネタとして。
はい。
まあ、絶対それは、パクっちゃダメなんてことは言いませんけど、ちょっとね、まあ、これで知りましたぐらい言ってもいいんじゃないのかなって思う場面は、ここ2、3年経った見かけてきましたけどね。
は
あ、まあ、あんまり言うと、ちょっと、僕の立場もあるので言いませんけど。まあ、行けばいいんですよ。そうそう。
そうそう。
本当にそうです。別に誰のものでもないんですから、場所っていうのは。
はい。
行かないでね。ネットのバイラル、
はい、
メディアの。本当にひどい話ですよ。
あ、それは本当にひどい話だと思います。うん、それは、うん、許さなくて。
で、そっちの方が、金儲けてるっていうのがまたムカつきますよね。
まあ、だって取材一回行くって言うと、えれえ金かかりますもんね。
うん。だし、会社出したところでお金儲かるわけじゃないですし。
はい。
はい、で、そっちの方が、まあ、ネット記事だったら書いたらね、それは数千円、1万円ぐらいにはなるわけでしょ。はっきり10分で書けますよ。10分かかんないでしょ。 コントロールキーと C と V のキーだけで書けるんだから。
はいはいはい。
カチャカチャカチャカチャターンぐらいでしょ。
はい。
それでもう下手したら1万円以上もらってるわけでしょ。やばくね。
そうですね。なんか、うん、モラルが問われますね。
本当にモラルハザードだなと思うのが、
うん、
悪いことだとマジで思ってないんですよね。ピュアに。
は
い。ネタをネットとかから他の人が取材したものを持ってきて発表するっていうことが、まあなんか、良きことであって、
はい、
取材してないことが悪いことだとも1ミリも思ってないし、広大なネットの海をさまよい、
はい、
自分の鋭敏なアンテナで見つけたものを再編集した、この才能どうみたいなぐらいに下手したら思ってますからね。
要は、すごく、こう、なんていうんですかね、低い、意識が低い。
意識低い系ですよね。
はい、
そういう奴らの方が、得てして意識高い系だと思われちゃいますからね。はい、僕たちの方は意識低いと思われてますからね。確実に。下手したら僕たちがパクったって思う人結構いると思いますよ。
死ぬほど不器用だなと思います。
お、高倉健さんですか。まあ、僕自分で自分のことをそういうふうに言う人もあんまり好きじゃないんですけど、
いや、そのなんていうんですかね、会所というものがですよ、
あ、こっちをディスってるってこと、
はい、
あ、そう本当にね、
はい、
まあいいんですけど、まあ金儲けするまでもまだ超ムカつくけど、さすがに攻撃しようとは思わないけど、
はい、
こっちがパクってると思われたらね、
はい、
マジやばいですからね。それはちょっといい子ちゃんで黙ってるわけにはいかないですよね。
あ、それはそう思います。うん、
例えばですよ、まあこれは会社とは話違いますけど、
はい、
今、紛糾している新国立競技場問題。
ほう、ほう。
あれが僕は徳川家のたたりだって、
はい、
2014年1月の時点から言ってんですよ。
はいはい。
てかもっと前から言ってますよ。ネットに発表したのは2014年1月なんですよ。
はい。
トカナでね。
はい。
で、それ見事にやりすぎ都市伝説にパクられましたからね。
ほう。
いやでもあれは確実に、一から僕が考察したネタなんで、
はい、
僕本当にこれこそどこもパクってないんで、古地図とか見たり、いろんな歴史的経緯を調べて、オカルト的に思いついたたたりなんじゃないのって、
うん、
本当にゼロから僕が考えたものですから、
はい、
絶対僕以外ありえないんですよ。そのネタ元っていうのは。
うん、
もう見事にやりすぎ都市伝説パクってますから。それ夏ですからね。2014年の夏で。あっちゃんが話してるんですよ。
へー。
普通に YouTube で見れますよ。
うん、
違法アップロードで見れますよ、
うん、
もういいですよ、言います。そんなことだってパクってる方が悪いとか、
なんかでも、
まあ、それとして、
はい、
で僕が、まあ、ちょっと今度こういうの書こうと思うんですよねみたいなことを担当の編集の人に言ったら、
はい、
あ、それあっちゃんのネタですよねって
、はい、
すごく冷静な敬語で怒りましたからね。
あ、
本当に怒ってるパターンですよね。
世の中やっぱ本当にね、
まあ普通の人はネットニュース見てもまあ日付まではちゃんと見ないですよね。もちろんそんなのネットニュースの一番上に書いてあるんで、見ようと思えば1秒でわかる事実なんですけど、そんなことも確認しませんよね普通の人は。ごめんなさいごめんなさいみたいな。僕は本当に怒ってる時の怒り方ですよね。
はい、はい、それは担当者に対しても怒ってるわけですね。
そうです。
はい。
はい。
はい、
まあ、まあ、まあ、それはちょっと今大げさに言いましたけど。
あ、いやいや、まあまあまあ。
ただまあ、そういう世間の認識になってるんだなって、愕然とした次第ですよ、
はい。あ、多分僕だったらもっと口汚く怒ると思うんで。
ええー。
はい。それは、会長の方が大人です。
それがだからさ、その、ものすごい調べなきゃとか、ね。結構テクニックがいる。情報の取り方じゃないと分かんないだったらまだいいですけど、はい、マジで1秒で分かることじゃないですか、まあ、あれ、まあ、吉田会長はこう言ってるけど、それってどっちが先なんだろうと思ってカチッって調べたら、そのネットの記事の一番上に書いてますか、日付が。
はい。
でもそれすらもしないんですよね。
まあだから、
その担当の方がじゃないですよ、世間一般の人たちは、
うん。なかなかその考えにはならないかもしれないですね。
うん。だから俺がパクったと思ったら、もうそれで調べもせずに既定事実になってしまうんですね。
はい。声が大きい人が残念ながらね、勝ったりします。
だからこっちも声を大きくしていこうと思うわけですよ。
はい。
今までいい子ちゃんでいたけど、
はい、
はい、なんかやめましょうか。
あれ、なんか違う
な、こんなオープニングトークにするはずじゃなかったのにな。なんかちょっとやばいな。 初めのハンドルの切り返しがものすごい変な方向に切っちゃいましたね。
でもまあ、もうこれからはやるぞと。
そう。
会社9号からは、俺は見ているぞっていう宣言でもありますよね。
うん。うん、あと、吉田軍団が黙っちゃいないぞって。
はい。
そうですね。つまりこのリスナーたちですよ。
はい。
そこを聞いてるラジオの前のあなたたちですよ。
はい。
だからフライデー襲撃事件みたいなもんですよね。たけしは止めたかもしれないけど、たけし軍団は黙っちゃいねえぞっていう。
ああ。いい、とてもいい関係だと思います。
嫌だよ。全然気持ち悪いよ。なんでそれ。まあ、たけしはいいけど、割とリスナーがそういう関係だったら、心底嫌な感じだよ。
うん、
まあまあ、だから やめよって
言って。はい、わかりました。
気持ちのいい話題をしましょうよ。
はい。
ものすごくおめでたい話がありますよね。
ありますね。
はい。なんでしょう。本当に、ことほぐべき、
はい、
刑事が。
はい。会社7号でも、表紙、うん、グラビアを務めていただいた、
はい、
あかりさんの
小さい明るいと書いて、
はい、
あかりさん、
はい、
もうインディーズアイドルの
もうゾンビアイドルだったり、まあ、いろんな肩書きは
もうだからもうそのインディーズアイドル界での代名詞的存在じゃないですか。
そうですね、
うん、まあ、昨今ねいろいろアイドルの方たちも出てますけど、
はい、
割と早い段階からインディーズしてやって、
はい、
でまたちょっと文化系というか、
はい、
ねちょっとまあこういったんですけど、いい意味でひねくれてる感じとかね、
はい、
出した走りの方じゃないですか。
いやまあ未だにやっぱ文章とかね、うん、なんかおっしゃることもキレッキレですしね。
うん。うん、なんかハキハキ感が。
じゃないです。
ごめんなさい、あいさんの。
未だにとかじゃないです。
あいさんの声のハキハキ感が
、はい、
ちょっとなくなってきたんですけど、
はい、
その あかりさんが、
はい、結婚＆妊娠をされたと。
はい。
はい。
そして。出産までされていたっていうのが、2、3週間前 ?2 週間ぐらい前かな。そう
ですね。会社のまだ入校が終わってない時期だったんで、7月の末ぐらいですか。7月の3週目ぐらい。
うん。
はい。発表されましたね。
もう特に生まれてると。
はい。
うん、だからまあ、はっきり言って、衝撃は衝撃ですよね。
はい。
めちゃめちゃおめでたいことなんですよ。
はい。
おめでとうございます。
はい。
おめでとうございます。おめでとうって、もう、エヴァンゲリオン最終回ぐらいの感じで、まずそれを、
はい。
言っといて、はい、ただやっぱりアイドルですから、ちょっと、これも僕が、ものすごい遠い感じで関わってる、柏木由紀と手越優也の、ブラックザタブー最終号のネタで、僕、全く記事は関係ないんですけどね。
はい。
ブラックザタブーという意味で、ちょっと遠く関わってる、ね、ちょっと箱根に温泉旅行行っただけでも、とんでもないことになるわけじゃないですか。アイドルって。
はい、
誰かと付き合ってるってことは分かった時点でも、
はい、
それだけでもなるのに、
うん、はい、雑誌が廃刊するような騒ぎに。
いやいや、それは関係ないかもしれない。分かんないですよ、それは。ブラックザタブーの話ですか、はい、関係ない。分かんないですよ。分かんない。それは8月19日の阿佐ヶ谷ロフトのイベントに来てもらわないと分かんないですから。
あ、楽しみですね。
はい。はい、さりげなく告知も織り混ぜつつ、で、付き合ってるかどうかですらないでしょ、あれって。もっと言えば。一緒に温泉旅行行った、
はい、
セフレなだけかもしれないじゃん。まあ、てか、セフレじゃないかもしれないよ、それこそ。すげえ仲のいい。
なんか、どんどんエロい方向に行きますね、それ。
逆に、フォローしようとしたら。逆に、インモラルな感じになっちゃう。まあまあ、何が言いたいかっていうと、そんだけ、はい、まあ、はっきり10代の女の子、まあ、20代、初めの女の子、まあ、男の子も含め、
はい、
みんなやってることをやってるだけでも、ダメなわけじゃないですか。
はい。
まあ、僕は別に、10代の頃そんな青春なんか一切なかったですけど、つまり、それぐらいのレベルの話でもなるわけだけど、あかりさんの場合は、もう、付き合ってる、あ、付き合ってるのだけでも大ニュースですよ。
そうですね。
いや、結婚してます。あれ、え、マジで？あ、結婚まで行ったの？わ、すごいな。妊娠しました。あわわわ、実は、出産ももう、してます。ドカーン !4 段階ぐらいすっ飛ばした大スキャンダル、スキャンダルって言い方はダメですね。大衝撃発表だったわけですから。
はい。ま、おそらく、
うん、
前提としてできちゃったんだと思うんです。
もう、だから、角度が難しいなぁ、アイソさんの。
いや、だってそうじゃないと、
はい、
それは、必ず、その、ね。
あ、だから
ちゃんと。しかるべき手順を踏むというか、報告を含めて、
ね。まあ、多分、まあ、結婚の段階ですよね、どっちかっていうのは。はい、まあ、はい、発表するかどうかって、はい。芸能人の人とか。
そうですね。
含めて考えると、大体まあ、これまで付き合ってましたとか、結婚前提にお付き合いぐらいでわざと流したりしますよね。
うん。
あ、もうこれ結婚するなってなった時点で、はい、それこそ事務所側がわざと流したりとかもありますよね。
はい。
結婚だったらいいだろうと。
はい。
結婚されたらもう発表しないわけにいかないだろう。
はい。わかんないですけど、うん、その、すごいスピードが速いので、
うん、
まあまあまあ、それは別に特別、取り沙汰するようなことじゃないと思いますし、
そうですよ、
はい
はい
はい、
授かり婚、
うん、
できちゃった婚、
はい、
大いに結構じゃないですか。
いや、いいと思いますよ、
あのね、本当に切り込む角度が難しい話なんで、
はい、
いやだ、まずおめでとうございますっていうのは大前提として、
おめでとうございます。
で、まあちょっとこっからごめんなさい、なめくじ特有のゲストトークになると思うんですけど、いや本当あのだからおめでとうっていう気持ちがね、月から現れちゃうってことなんですよ。一応ほら、はい、僕たちだってね、撮影ご一緒にさせていただいたり。
ま、あの、本当にかすかな、かすかな。
うん。で、アイソさんなんかその、たんの付き合いもありますからね。だって、怖すぎもそうでしょ？白石監督の怖すぎでも、同じスタッフと演者として関わって。僕は演者と出てますけど、全然撮影が違うんで、
はい。
一目も合ってませんから。
僕は、あかりさんだって思いつつ、
うん、
現場で2日間一緒でも一言も声をかけられます。
まあまあそれはそれで、でも俺よりはマシでしょで、かつあかりさんの体をもてあそんだものを作ったじゃないですか。
ああ、あのワンダーフェスティバル、昨年の夏のです、
ね、はい、ワンフェスで何を出展したんでしたっけ。
ゾンビ射的なんですけど、
はい
はい、それの景品として、あのあかりさんをかたどった、
うん、
そのボディバッグ、シリコン製のボディバッグっていう、ね、
うん、
ちょっと死体袋ともかかってるんですけど、
バディね、
はい、
死体のバディと、
シリコン製の
肉体のバディをかけて、
はい、
何に使うもんなの。
いや、あのもう背負って歩いてもらいたいなっていう
はい、
はい、
全く分かんないけど、あ、そうい
や、なんかあの一番やっぱ特徴なので。
でも、型取りしたってことは、つまり。
僕は一切いないですよ、それは。
あ、でも。
女子スタッフだけで、お願いしました。
すごいですよね。よくやりますね。あかりさんもですけど、あいささんも。
はい。なんか、はい。
はい。まあ、決してそれはあかりさんにとっていい仕事だったかどうかは。
まあ、それは、それ。
いや、そういえば、それを当てた人がいたわけですよね、はい、ワンフェイスの時に。
ワンフェイスの時に、まあ、その当然ゾンビの形態の、
うん、
ゾンビ形態のあかりさんだったんですけど、
うん、
それを、まあ、あの当てた人っていうのが、
うん、
知り合いの知り合いぐらいの人だったんですよ、
はいはい
はい、でその後やっぱりあのツイッター越しにツイッター、うん、
で、ま、やったー、
うん、
一等賞当てたぞって、ま、うん、
たらあのフォローし合ってないとダイレクトメッセージが送れ、今もないのか、その時って送れなかったんですよね。
うん、今も送れませんよ。
あ、アットツイートっていうんでしたっけ？
リップですね。
リップ。
はい、
で、あれで、
みんなに見える形で、
そうそうそう。
誰かが絡んできたんですか？
そうですね。それは、ね、あなたがもし、あかりさんに興味がないんだったら、我々ファンに引き渡すべきものだと思う。
おぉ。
うん、
それファンの人、あかりファンの人は絡んできたことね。
で、金銭的な話はともかく、ともかくっていうのはまた、ちゃんと失礼ないよう相談するとして、
うん、
それは仏像を叱るべきところに収める気持ちで、それは我々、その、
我々というか、自分のこと言ってんでしょ。
そうそう。
それつまり。
ちゃんと、それを、こう、叱るべき方法で祀れるものに引き渡すべきじゃないかっていう。うん
言い方はすごい高尚ですけど一番極端な言い方するとお前が持っても意味ねえから金なら払うからそれ俺によこせ
はい
っていうことでしょ。
まあまあ
一番極端な言い方すると、
ね、一番極端な、まあその会長の言い方も極端ですけど、
うん、
はい、
うん、まあ、その人なりのロジックがあるんでしょうけど、
はい、で割とそれが20つぐらいわっときたらしいです
。ええええ、別々の人から
あ、いや、同じ人だったり、まあでもそれでもやっぱり来ますよ、うん、それは。
やばいっすね。そんな、 ファンがすごいたくさんいる方ということを、
はい、
図らずも証明してしまっているわけですけれども、
はい、
いやだからそんな僕とアイソさんですから、
はい、
出産したんだ、
うん、
おめでとうございますはありますけど、
はい、
あれじゃあ会社の表紙の撮影してる時ってどうだったんだろうとかね、
はい、
いやもしかしたらお体に無理かけさせてしまってたら申し訳ないなとか、
そうですね、
アイスさんのその型取りなんてまさにそういう話じゃないですか、
はいはい、
あかりさんとの思い出を語っていこうかなと
、はい、まあでもやっぱりあの時点ではお付き合いされて、
お付き合いされていったんでしょうね、はあ、うん、まあ、これも発表されてますからいいでしょうけど、フランス人の一般男性っていうことですね、
はい、ジムキャリーにらしいです。
はあ、まあでも逆に良かったんじゃないんですかね、ファンにとっては。だってこれが日本人のオタクというか、オタクだったらまだいいのか、それこそオタクの人たちにとっては、え、あの人と付き合っちゃってたの、それこそ結婚しちゃったのってカチンとくる、ちょっとがっかりするなっていうのはありますよね。まあ僕は吉田豪だったらがっかりだなっていうのはあったから、よかったな、逆によかったなって思ったんですけど、はい、
うん、
吉田豪ともしだったらがっかりでしょ。吉田豪にもがっかりだし、
いや、あの僕は、うん、でもむしろ、
うん、
吉田豪さんって結婚されてるんでしたっけ。
決してないでしょ。
あ、いやでもそれはあの、あ、おっさんまだ大丈夫だぞって思うんでね、吉田豪さんだったとしても、はいはい、それが北村仁さんだったとしても、あの
北村仁さんっていうのは、
あ、よくあのあかりさんとイベントやられてる、あの、
あ、じゃあ逆に吉田豪さんよりももっと近い感じ。
あ、そうですね、
うん、
はい、だったら、あ、なんかおっさんいけるぞって思って、
うん、
あのすごく元気づけられるところでは確かにあると思うんですけど、
あ、おっさんがまだいけるっていう観点からの方が強いってことね、
はい、
その、はい、立場を利用してみたいなのよりも、
うん、
うーん、
ね、いい男だったらいい男なほど嫌ですよ、そりゃ。
なるほど、
うん、
うん、吉田豪さんとか北村仁さんだったらいいってこと。
いやいや違う違う違う、あのそれだってフラまあいいや、フランス人とか、
うん、
ね、僕らの印象だといい男に決まってる。
あ、じゃあ逆に嫌だってこと。
嫌とかじゃないですけ
ど、ね、まあまあいいやいいや、まあでもだから、いや、なんていうかな、そのリアリティが逆にないじゃないですか。
ないですね。はい。
うん、
ない。
フランス人の男だったら、
はい、
なんか傷つかないなっていうのはあるんですよ。それ多分ね、どの人もそうかなとは思うんですよね。
はい。
うちの妻の考察では、
はい、
ビットコインのやつなんじゃないのかって考察してましたけどね。
また極端じゃないですか、それ。
で、僕フランス人だってことも初めて知ったんですけど、ビットコインのやつ。
はい。はい、
逮捕されちゃいましたけどね。
ああ、うん。
ビットコインのやつだったら、やばいねって言ってましたね。山口萌えパターンですよね。旦那が逮捕されちゃうっていう。
まあ、また極端だな。
多分日本在住のフランス人ってビットコインの人しか知らないと思いますよ。うちの妻は。
うん、
うん、
でもなかなか発表するって難しいもんですよね。
だからそれこそあかりさんは、まあ言ってみればモテないキャラで言ってたところもあるわけでしょ。
はい。
ね、あかり日記とか読んでちょっとまあこういう、あのダメダメな日常を送っててみたいなところもありますからね、
はい、
難しいですよね。
まあでも本来で言ったら、
うん、
モテないわけないんで。
そうです。
可愛いですから、
はい、
ええ、モテないですから
わけがないんです、
う
ん、
はい、
はい、
才能もあり、
うん、
ね、モテないわけがないんです、
うん、まあモテないキャラというか、
うん、
そういうちょっとこじらせ系というか、まあこじらせ系って言わない方がいいのかな、まあそのちょっと生かした日常を送ってません
うん、
っていう、
はい、
でも実際、まあ、嘘は書いてないと思うから、
うん、
そこの中で、まあ、あんまり生かした道を送ってないなって本人が思ってるのは確かなんでしょうし、とはいえ、まあ、モテないわけはないのは確かですよね、
はい、
この一点だけを言わせてもらうと。
それは絶対にありません、
はい
はい、
で逆に言うと、え、モテてないってお前ら思ってたのともなりますよね、はい、ファンの人がまさかモテてたなんてとか言い出すようなやつがもしいたとしたら、
はい、
リテラシーって言葉知ってますかってなりますよね。
これはね、なんかちょっと、うん。まあでも、やっぱり、おおむねやっぱり、ことほいでるファンからのメッセージも多いと思う、ね、
やっぱり、まあ、あかりファンってなったら、やっぱり、
うん、ある程度、
リテラシーも、頭の良さも、
身の程も、
いや、言い方はないと思うんですけど、客観的な方々が多いと、
はい、
いうことでしょうしね。
そのですね、
うん、
まあ、主には僕の型取りの、
はい、
だったり、その、うん、まあ、別についてで、会社の表紙をなんとかやっていただけないかっていうので、
うん、
去年の6月末ぐらいに一回イベントを、カルチャーカルチャーでやったイベントに、
はい、
もう伺ったというか、もう普通にチケットを取って伺ったことがあったんですね、
うん、
でその時にやってたイベントっていうのが、あかりの一人結婚式っていう、
あかりの一人結婚式、
はい、
つまり
確かその日にやる予定だった与沢翼のイベントが
で、ドタバタでってこと、
そうそうそう、飛んじゃって、はい、急遽、うん、なんかその、まあ、何かイベントやらないかっていう話がわーっと来て、
うんうんうん、
で、じゃあ、本当多分数日前なのか、もう一週間ぐらい前なのか、うん、急遽で、じゃあ、一人結婚式っていうのを、まあ、やろうじゃないかっていうので、はいはい、急遽決まったイベントだった
んです。はい、それに愛さんは、依頼をするのもあって行ったってことですね。
まあそうそう、ね、まあまあ、イベント自体も興味ありましたし、はい、もちろん、はい、うん、なんていうんですかね、まあ、結婚式の段取りを踏んでなんですけど、うん、新郎新婦とかこう壇上に上がるんですけれども、
うん、
新郎はいないままイベントが進んでいくんですよ、
う
ん、
エア結婚式
みたいな、エア結婚式ですね、
うん、
で指輪交換とかがあったり、祝辞があっても、
うん、
ひたすら一人ですね。
はい。
はい。で、いやまあ。
こじらせてんなーって。
いやいや、なんか、すげえ人だなーって本当に思いました。
それはどういう意味で？
いやいや、なんか、なんていうんですかね、モテないわけはもちろんないので、
うん、
キャラクターをここまで突き詰めるかとは思って、うん、結構感動的なイベントだったんです。
うんうんうん。
うん、
もう結婚なんかできないだろうっていう、ことでやってるってこと、ね、つまりは。
まあ、エア結婚式ですから。
はいはい。結婚願望はでも強いってことなんですね。
まあ、はい。
なんかウェディングドレスも6着ぐらい持ってるとか。
まあ、そうですね。それすら含めて、まあ全部ネタで、
はいはい、
その時はや
る。もちろんもちろん。
うん、で、まあ、すげえなと思ってて。
うん、
でも、あの時にはおそらく、彼氏がいたんですよね。
ビットコインのやつがいたんだろうなって。
与沢翼のイベントが飛んでビットコインの彼氏がいたみたいな。
ビットコインはもう引っ張りになりましたね、はい。本当にわけわかんなくなるから、
はい、
うん。フランス人の彼氏が。
そうですかね。
まあいたでしょうな。ちょっとムカついてんの？
いやいや、なんていうんですかね。でも、ほら、すごいアクティブな女性が、
うん、
バッとこうね、表舞台から一旦退くっていうのは、
うん、
まあ多分それを疑った方が
一旦退いたんですか、そもそも。
だってほら、あかりの副作用とかがちょうどあの時期に終わってしたり、
はい、
やっぱりイベントとかも最近行われなかった。
じゃあ1年ぐらい休止期間があったっていうことなんですか。
まあまあそんなにつぶさには追ってはいないですけど、
はい、
はい、
ああ、で、愛さんはちょっと怪しいなと思ったわけだ。
これはってはちょっと多少は。
ゲスの勘繰りを。
ゲスの勘繰りですね。完全に。
うん。でも合ってたわけですね。
まあ、それはでもね、ファンの方とかもうすうすきっと。
アイさん。
はい。
アイさんには怒る権利があるんじゃないんですか？
え？
いや、僕にはもちろんないですよ。
ほ。
一般的なファンにももちろんないですよ。
ほ。
まあでも、ごめんなさいね。この明かりファンの方も聞いてるかもしれないし、まあファンでなくても、客観的に聞いてそれどうなんだろうって思う方もいるかもしれないですけど、
はい、
ちょっとこれは、もう、愛さんとも長い付き合いですから、
はい、
ごめん、これは男の友達として言わせてくれ。
はい、はい。
愛想圭介には、怒る権利があるんじゃないか。
いや、ないっす。
愛さん、
はい、
僕ずっと愛さんには黙ってたんですよ。
はい。
あることを、お伝えしてもいいですかね。
ほう。
会社7号の撮影、
はい、
ありましたね。
はいはい。
あの表紙の撮影、
はい、
まあ八王子の方とかでやってたんですけども。
やりましたね。
で、ちょっとお昼ご飯にしましょう。
はい。
で、休憩がてら、
はい。
八 八王子のイタリアンのバイキングのお店来ましたよね。
ああ、ええ。
敏腕編集者である僕がみんな喜んでもらえるだろうお店をちゃんとピックアップして。
確かに美味しかったです、うん。
いいところでしょ、安いし、
うんうん。
で、あの内容だとね、はい、いい感じでしょ。撮影のテンションも上がりますよね。
はい。
で、カメラマンの宮さんとか、僕とか、アイスさんとか、
はい。
あと僕の妻もいましたね。
ああ、はい、いらっしゃいましたね。
で、あかりさんがいて、
はい、
まあ、お昼ご飯食べて、休憩しました。はい、で、なんとなく、その時に、偶然ですけど、
はい、
僕も宮さんもアイスさんも、男勢3人が、トイレかなんかに行くタイミングがあったんですよ。
はい、はい。
で、あかりさんとうちの妻が2人きりの時に、
うん、
あかりさんが妻に向かって、
はい、
あの、アイソさんって、すごくいいですよね。って言ったんです。で、うちの妻は、あれ、これどういうギャグでどういうツッコミをしたらいいんだろうって思って、
はい、
え、なになになに、え、あ、あ、え?みたいな感じだったし。いや、アイソさんってすごく、なんかいい感じの人ですよね。いや、すごいああいう人いいんですよね。ってすごいタイプなんですよね、みたいな。はじめギャグだと思ったのが、
うん、
あれこれギャグで言ってるわけじゃなくて、まあ、とにかくいい人だって、すごくいい感じだっていうのは、マジで言ってると。で、それを、まあ、僕にバラしたわけですよ。
ああ、それは奥さんだからバラすでしょ、なんで、はい、
うん。で、これはいいと。ちょっと、愛想と明かりを付き合わせてみようぜっていうプロジェクトを僕裏で進行させたんですよ。その後。
は
まあ具体的にしたことっていうのは、アイソさんに、ちょっとバーベキューにもあかりさん誘ってくださいよって言って、アイソさんは無理ですって言って、ああ、そう、なんとかなんない。いや、無理ですよ。さすがに。じゃあいいや。ぐらいしかプロジェクトの内容はないんですけど。だから、なんか俺としては、アイソさん、もてあそばれてかわいそうだなって。
てか、そんな話を、今、初めて、2年も経ってお聞きしましたし、
うん、ずっと黙ってたからね、
はい、でだし、なんていうんですかね、それはあれじゃないですか、そのやっぱり なんていうんですかね、あのそれは別に人として仮にですけど褒めてくれてたんだとしたら、うん、仮に人として褒めてくれてたんだとしたら、その後のゾンビのボディバッグの一件で、あの、もうその話は終わってると思います。あの、結局、それを、まあ、ちょっとご説明したつもりだったんですけれども、あれ、展示だけじゃなくて、実際に人に引き渡したもので、
うん、
あの、かなり、その、当たったよって言ってる人のやつが、うん、背中に背負って持って帰るところが、かなりちょっとドナドナっぽいんですね。
自分がドナドナになってました
ね。ね、なんか。
いや、そんなことは、アイスさん。一度好きになった男がやってることだったら、それすらもプラスに思えるんですよ。
僕も困るし、
うん、
人の迷惑になる。
人の迷惑になるっていうのは。
なんか風評被害ですよ。
うん。
はい。それは、うん、ちょっと違うと思います。
いや、アイスさん、ごめんなさい。何マジになってるんですか?
いやいや。
やっぱ気持ち悪いよ。何マジになってるんですか?
マジにっていうか、なんか困るじゃないですか。
いや、困るも何もねえんだよ。なんだよ。
いや、
でもそういったのは本当事実なんですか?
はいはいはい、はい。
アイスさんには怒る権利があると思いますよ。
うん。あれですね。40にもなって、
うん、ああ、
ね。困ってしまう。
もうちょっとで付き合うところだったのにね。
うん。
うん。そしたら、で、付き合うでしょ?で、あかりファンに、あいさんが刺されるところまで含めて一つの、エピソードトークで語れるなって、
はい、
思ってたんですよ。ああ。でもまあ多分あの時付き合ってましたからね。
そうですね。
今の旦那さんと。
今すげえ困って、鼻ものすごい痒くなって。
2年経って申し訳なかったですけど、
はい。
ちょっとこのタイミングで言わなきゃいけないかなと思って。
はいはいはい。ありがとうございます。
自信を持ってください。
はい。
だってアイスさんだって結構アイドルにはモテますからね。あかりさんでしょ? あと三宗薫さんももう全然やれる一歩手前だったじゃないですか。
あのね、
あいささんが逆にちょっと、はい、まあいいやと思って引いただけでしょ。全然やれる状況だったのに。
どんな、あれですか、どんなエロ漫画ですか、そのシチュエーションって。
いやいや、だって、アイスさんの展示会を見に行ってきて、はい、見に来たわけでしょ、バニラ画廊の、
はい、
三宗さんが、
はい。
で、階段で、
はい、
あの、細い体で大きな荷物を持って上がっていくところを、
はい、
アイスさんが手伝ったら、if もしも。
はい。
本当は手伝わなかった。
手伝ったという平行世界があったとした
らね、うん。そうそうそう。手伝って、ありがとうございます。なんか、通りすがりの方にこんな親切にしたらって、いや、ああ、そんなこと大丈夫ですよ。展示会来てくれて、ありがとうね。って言ったら、え、え、え、あ、この展示の主催者の方ですかってなって、もう、ホテルには行けたじゃないですか。
まあ、エロ漫画だったらね。
ただ、愛想さんはめんどくせえから荷物持たなかったわけでしょ。まあ、いいや、って。あのね、まあまあ、別にいつでもこういう状況には、お目にかかれるから、何せあかりさんにも好きだって言われてるし、
正直ね、あのいまいちね、未だにうまく女子と話せませんからね、無理です。多分今仮にまた三宗さんとか会っても、
うん、
多分僕ねスルーすると思います。
それは別にまあいいやって
思う。怖い。
ああ、
うん、綺麗怖い。
インディアンみたいになっちゃう。いやいや、でも正直言ってうちらの周りの人間全部見渡してみて、アイソさんが一番アイドルとやれる一歩手前まで行ってる人間なら間違いないですか。
それはでも会長でしょう。テレビでも AKB と絡み、
うん、
映画でももクロと絡み、
うん、
ね、まあ、今芸能人じゃないですか、もう、
うん、
吉田会長なんて、
うんうん、そうだね、
うんうん、やれるんじゃないですか。
まあ仕事ですからね。逆にその仕事となるともう、
はい、
プライベートで会ってたらもしかしたらっていうのはあるかもしれないけど、
はい、
僕は一応プロフェッショナルとしてやってるわけですから、
はいはい、
そこに持ち込みたくないんです
よ。あ、わかりました。そういうね、はい、あのプライベートなことをね、はい、感情をね、
うん
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 うん、ありがとうございます、う
ん、これ聞いてる人はどういう感情で聞けばいいのかわかんないと思うんですけど。っていうか、まあなんであかりさんの話題を出したかというと、
うん、
この話をしたかったからなんですよね。
ああ、そうなんですね、
はい、
いや、なんか
ごめんな、
誰の得にもなってない。
2年間黙っててごめんな。殴っていいよ。殴っていいよ。まあそんなこんなで本当におめでたい話でしかないんですけれども、
はい、
ただ愛想さんも僕に隠した話ありますよね。ずっと
隠してたわけではない
んです。出会ってからずっと、もう何年になりますか、7年ぐらいになりますかね、
はい、
なんでその話しなかったんですかってすごい悲しい気分になった話を。
なんか、
まあ、まず一つはやっぱり、
うん、
まずだって階段イベントで会ってるわけじゃないですか。僕が階段ってこと、はい、アイさん、初めからご存知ですよね。
はい。
で、アイさんの階段体験。
はい。
あるかどうかって結構僕、折に触れて聞いてきましたよね。なんか最近階段ないですか、
はい、
なんか怖い話聞いてないですか、
はい、
なんかネタないですかって。一切話してなかった話ありますよね。
まあ、階段かっていうとちょっと違うとは思うんですけど。
はい。
まあ、あれですよね、うちの母方の実家の話。
そうです。
はい。
はい、
なんか、うちの母方の実家って、ひいばあさんが、結構、こう、財を成した人で、
うん、
すすきのに、広大な土地を持ってたんですよ、札幌。
へ
え。
すごいですね。
あの当時、百万長者って言うんですけど、
はい、
億万長者じゃないんですよ。
うん、
でも、まあ、かなり、広い土地を持ってたんです。
探偵はバーにいるの、バーとかも、じゃあその土地だったかもしれないですね。
かもしれないですね。
うん、
で、まあ、その実家の 母の実家の母屋があって、
うん、
そこからこう、その自分の土地に、建築に建築を重ねて、
うん、
ちょっとしたプチ空論城みたいになった、実家なんですよ。
はぁ、
あ。
はぁはぁ。え、それはすすきのなわけじゃないですね。
すすきの中なんですけど、まあ、一角垣根で囲って、
はい、
母屋が3階建てっていうか2階建てなんですけど。
え、もう現存してんの？
いや、もうないっす。
あ、
うん
うん、
まあ、大層な金で売れたらしいんですけど、
うんうん、
はい。で、まあ、そこに雀荘があったり、大人のおもちゃ屋あったり、ご飯屋さんあったり。
中野ブロードウェイみたいな。
そうそうそう。
すすきのブロードウェイみたいなのがあったんです
。はい。
それ、名前出して大丈夫なの？お母さんの
名前。お母さん、吉田ですね。
は吉田
です。 くしくも吉田です。
はい、まあまあ、よくある名前ですから。吉田すすきのブロードウェイがあったわけだ。
はい。
吉田城が。
吉田城がありました。
うん。
で、まあ、そこに、うちの母方のばあさんが住んでて、
はい。
娘なんで、まあ、住んでるんですけど、はい、それが、引っ越すっていう話になった時があったんですね。
うんうん。
家から、うちのばあさんが引っ越す、母方のばあさんが引っ越すっていうことになって。
あ、そこでもう、じゃあ、売り払っちゃうってこと？
いや、それより前に、売り払う前に、
うん、
おばあちゃんだけ引っ越すっていう。で、うちの実家に来る。
ああ、
僕の実家に来る。
なるほど。お母さんの元に行くってことね。はい。愛想母のところに。
そうですね。
パチンコ好きの。
はい。ケージに会いたい、花のケージに会いたいって言ってる。
うん、CR 花のケージ好きの。
そうそうそうそう。
愛想さんの地の入院の保険代をたかって、はい、それで CR 花のケージをうちに行こうとしたお母さんですよね。
そうですね。今、キャンディークラッシュにハマってて、うん、一時は全国1位を取ったっていう噂の。
なんか俺が聞いた話だと、はい、世界2位になったって。キャンディークラッシュで。
詳しいことは全然わかんない
です。そう、俺も詳しいことわかんないですけど、はい、庄内さんって
そうですね、うちのスタッフが。
そう、庄内さん。
なぜか僕よりスタッフがよく連絡取ってて。
キャンディークラッシュで世界2位になったっていう話はなんとなく聞いたんですよ。風の噂で。
風の噂で。僕も。
キャンディークラッシュで世界2位になってことは、
はい、
日本1位は確実になってるでしょうね。
まあまあ、なんかなったらしい
です、ね。まあ、クソ課金しまくったってことでしょうけど。
まあ、だと思います。
まあ、そのお母さんです。
そのお母さんのもとに、はいはい、まあ、僕の実家のところに引っ越すってなって、
はい、
まあ、その地区、当時で、どうだろう、明治にできてるから、
うん、
もう、どうだろう、下手すりゃ100年近く
経ってる。やばくないですか？じゃあ、それ、写真とか残ってないですか？その建物、吉田城。
探せばあると思うんですけど、多分、うん、僕は撮って残してはないです。
ああ、でもそれ結構貴重な、
うん、
ね、それこそ会社やってんですから。
もう、
トタンの。お前、その話も今初めて知ったぞ、お前。話せよ、ちゃんと。
トタンの要塞みたいなの
でしょ？いい感じでしょ。だから、理想級みたいな感じになるよ。そんなのさ、理想級の特集だったら何年前よ？ 3 年ぐらい前よ。なんで一言、まあ。
いや、まあ、まあ、
そういう家がこういうことなんですよ、リスナーの皆さん。本当にこういう、こういうことで、今から話す話も。
まあ、まあ、身近に見てた分ね、そんなに、
まあ、当たり前なんだと、ね。うん、はい、
で、まあ、そのおばあさんが越すってなった時に、
はい、
まあ、その、荷物全部運び出すわけですよ。
うん、
で、もう、本当、その当時で60年分ぐらいの荷物だから、
うん、
もう膨大な量あるんですね。
はい。
で、それを全部運び出して、
うん、
押し入れの中までようやく手ついたって言って、初めて、僕も生まれて初めて見る押し入れなんですよ。
うん、
その前に荷物バーッとあって。
もうその押し入れがあることすら、
そうそうそうそう、
存在すら知らなかった、そういう押し入れまであるぐらいのもう迷宮だから。
はい。
はい、
で、全部避けて、バッと見たら、うん、その押し入れの奥に、
うん、
さらに上に通じる、
うん、
階段があるんですね。
押し入れの中に？
中に。まあ、だからまあ、グルニエとかって今だったら言うんですけど、はい。
でも、お城の中にグルニエって言ってもおかしいよね。
まあ、階段があって、
うん、
で、なんだこれ、
うん、
って言って、まあ、その当時僕も小学校高学年とか中学1年とかかな、
うん、
なんで、喜んで上がっていくわけですよ。うん、
ちょっと待って、一旦ストップ。
はい。
一旦その話ストップして、
はい。
それはどういう意図で作ったものだったのかの説明してもらっていいですか？それは後から知ったことでしょうけど。
はい、はい。はい、
うん、
まあ、僕、その母方のじいさんの顔って見たことないんです。
はい。
で、もっと言うと、うちの母自体、
うん、
お父さんの顔ってほとんど見たことがない。
あ、そうなんですか。
はい。っていうのが、その、当時1950年ぐらいだったんですかね。50年代ぐらい。共産党だったらしいんですね。
戦後すぐに共産党員だったと。
そうですね。
はい。
で、その運動をかなり盛んにされてたじいさんだったらしくて。
はい。
当時だから特攻とか言うんでしたっけ？
でも特攻って戦前戦中でしょ、
まあ、要は、その。
まあ警察に目をつけられたと。
完全に、
まあ公安でしょ、
公安なんですかね、うん。で、それに目をつけられて、
うん、
まあ、その実家自体も、その母方の実家自体もいろいろ商売やってるから、
うん、
ことあるごとにまあ、踏み込まれて嫌がらせをされる。
ええー。 すごいね。まあまだ激動の時代ですからね。
そう、
特に政治的にはいろんな日本の黒い霧みたいな時代ですからね、
うん、まあとにかくもうあんたがここにいられると、うん、うちはちょっと商売がやっていけないっていうので
そんな熱心な活動家だったんですね、おじいさんが。
らしいですね、うんうん、で、ある時出てってくれって言われるんですよその婿養子的な感じで、まあ、当然広い家ですから越してたのが、
そっかそっか、住んでたのが、まあ、そっかそっか、ひいおばあさんが金持ちでおばあさんも金持ちの娘だから、うん、おばあさんの方が発言権は結構あったと。
そのおばあさんが言った、まあ、多分ひいおばあさんが言ったんでしょうね。もうとにかくうちから出てってくれと、うん、
はいはい
はい、うちとは縁切ってくれなんでしょうね。
わお、うんうん、だってもう子供は生まれて、つまりそのお母さんは生まれてるわけですよね。
はい、
うん、
でまあその当時の男の人なんで、
うん、
俺の活動の方が大事っていうんでおそらくは出てったんですよ。
結構大河ドラマですね。
おそらくその当時にその同じような境遇でその普通に生活できなくなると新派がいたんでしょうね。
共産党の新派たちが、はいはい、
でおそらくそれが暮らしてたんだろうっていう
隠し部屋みたいな、
まあ、完全屋根裏なんですけれども、
つまりその押し入れから階段を上がっていくっていう本当にもうお城の隠し部屋みたいなものが、
はい、
おじいさんの仲間の活動家のためをかくまうためのものがあったってことね。
だと思います、あれは。はい、
はあ、すごいな、うん、
でまあその外からもちろん分かんないですよね、屋根裏なんで、
はい、
でも、まあ、完全にそれがあって、
うん、
で天窓みたいなのもあるんですけど、そこ全部板で目張りされてて、
うわ、
でタンスがあったり、
うん、
まあ、その食器棚というか茶ダンスがあったりで、
まあ、それはアイスさんが何だろうと思って、
うん、
当時のアイス少年が階段を上がっていったらそういう光景が広がっていたって。
そうですね、普通にもう一つ家があった。
あ、そのクラスの、はい、広さなんだ。
はい、
2LDK ぐらい。
あ、そのぐらいは全然あるんじゃない
ですか。すげえな。うん、
でまあ当然もう電球も当然切れてるような裸電球が、
うん、
何個か吊り下がっていて、
うん、
茶ダンスとかタンスとか普通にこう生活してた跡があって、
うん、
まあその天窓は先ほど言ったように板張りされていて、
うん、
茶舞台とか布団もあるんですよ
そのまま、
そのまま敷きっぱなしの布団と、
うん、
茶舞台があるんですけど、うん、ちょっと新耳袋とかに似たような話ありましたけど、
ほうほう、はい、
茶舞台の上にはその日おそらく家族が食べていただろう、
うん、
お膳というか、
え、
茶碗があって、
はい、
お味噌汁のお椀があって、お魚かなんか乗ってたろうのお皿があって、
うん、
それがその家族の人数分置かれてる、
うん、
で布団は人がもうその抜け出た形のまま畳まれてもいずに、
気持ち悪い
さなぎの殻のような形のまんまあって、
はい、
それが全て分厚い埃で覆われてるんです。で、タンスはと思って見ると、
うん、
全部中身ひっくり返されて、
うん、
もうそこら辺にぶちまけられてるんですよ。
夜逃げみたいな状態ってこと？
まあ完全に夜逃げみたいな、もうある日突然その瞬間にいなくなった形のまんま、
うん、
封印されてたって感じですね。
うん、でなんかさ、前聞いた時は、
はい、
子供の布団ばっかりだったって。
まあ完全に子供はいたんですね。
うんうん、
で子供の布団も積み重ねられて、おもちゃとかも一角にゴソゴソゴソっとこう積み重ねられてるんですよ。
うんうんうん、
でそれ見てガシャガシャガシャと、まあ昔のおもちゃなんで、うん、欲しいって言って、
愛想少年が、
愛想少年が言ったら、うちの母がまあ一緒に上がったんですけど、
うん、
ダメ、置いてきなさい、
うん、
持ち出すんじゃないって言われて、うん、
でその時パッとお母さん見たら全身の毛は総毛だってた
いやまあ結構怒られてましたねその時、
うん、
ダメなのと思って。面白いものはいっぱいあるんですよ。だからジンタンの昔のその、
はい、
憲兵さんとかのなんか
うんうん、
あるじゃないですか。
いや本当戦時中ぐらいの下手したら ものかもしれないですよね。
まあそうですね、
うん
うん、っていう部屋が封印されてて、
うん、
でその後何だったんだろうあれって言って、
うん、
ばあさんにもうちの母にも聞くんですけど、
うん、
一切は教えてくれないです、うん、あれが何だったかっていうのは、
うんうん、だってずっとなんか打ち付けてあって誰も入れてない状態になってたんでしょ。まあ打ち付けてあってっていうかそのとにかく何十年も、
うん、
まあだから40年、下手したら50年レベルで、
そうですね、まあそうですね、40年ぐらい経ってんですかね、
うんう
ん、っていうのを見て何だったんだろうあれって思ってるんですけど、
子供がいたっていうのはめっちゃ怖いですよね。だから誰かさ、
うん、
若手の活動家をかくまったって言ったらありそうな話じゃないですか。そうです
ね、うん
うん、
なんか一角にはもうあの子供布団がバーッとあっておもちゃが片側に寄せられて、
うん、
バーッとこう山と積まれてたんで、
うん、おばあさんは知ってるはずでしょ。お母さんは知らなくても
知ってると思います。もうあの死んでしまいましたけれども、
はい、
教えてくれなかったですね。
はあ、
うん、やっぱうるさいって言われるんで、
はい、でお母さんもめちゃめちゃ怖かったんでしょ。
怖がってたし、もう触んなだし、うん、おもちゃを持ち出すなだし、
うん、
あんまりその詮索すんな、そのそこら辺あさるな、
はいはい、
でもうとにかく降りるよって言って、
なんか知ってんでしょうね。
まあ なんか知ってんでしょうねきっと、
うん、むごい殺され方とかしたのかな。
まあその場面を見たわけではきっとないでしょうけど、わかんないですけど、うん、殺されるまであんのかね。そこまで
戦時中だったらね、まあなんか、うん、まあそこまではすごいイレギュラーな事態かもしれないけど、
うん、
それこそ大杉栄がね、
あ、
関東大震災のどさくさで殺されたっていうこともありますからね。
まあ、その本当に家を出されたり、
うん、
完全にその共産党だっていうことで離婚しなきゃいけないぐらいは、
うん、
かなり大変なことだったみたいですね、その赤狩りというか、
うん、でも戦後の話でしょ。
ですね、うちの母がもう二十何年か生まれなんで、
うん
うん、ただ物心ついた時にはもうお父さんいなかったって
言
って
、
だからあの真実の時、あのデニーロ出てる真実の時みたいな、
うん、そうね、まさに
、うん、
あとあれ、あのほらキャリーのキャシーベイツ、
赤の話ありました
。赤じゃないんですけど、
はい、
まあ、昔そう隠され、家に隠されてたそういう部屋があって、
あ、はい、
昔の日食の時にある事件があって、それひた隠しにされててっていう、
うん、あれは未だにもう一回行きたいと思いつつ、
うん、
もう絶対寄せつけてくれなかったですから。
その後いつ取り壊されたの。
もう僕東京出てきた時だったんで、もう多分そっからはでも10年経ってないけど7、8年後じゃないですかね、
うん、で今から15年ぐらい前ってこと。20年ぐらい前か。
そうですね、うん、
うん、すげえ気になる話ですね。
なんだったんでしょうね、あの時の剣幕って結構すごかったんで、
はい、
もう見たいじゃん、うん、子供喜ぶに決まってるじゃないですか、
うん、
うわ何これ隠し部屋だっつってわーって喜んでるところ、もう降りるよ、見るんじゃない、持ってくんじゃない、物持ってくんじゃない、
うん
うん、
いやでも本当にアイサさんのパーソナリティっていうのはなんとなくは納得できる話ですよね、それって。また別の話ですけど、それは、まあ、あんまりほら血とか遺伝とかで人間の性格パーソナリティが決まるっていう、そういう考え方はあまり僕も好きじゃないんですけど、
はい、
だってアイスさん父方のアイソ家は山形県で山賊してたやつらでしょ。アイソってあの相性の愛に阿蘇の層で、
はい、
名字検索するとネットでパッと出てきますからね、
はい、出てきます、
ね、山形県で人を襲ってた人たち
が、ね、密教の坊さんたちが、
うんうん、
いつの間にか山賊とかして、
うん、
でも乱暴狼藉を働くんで
追い出されて、
まあそうですね、山形のその はい、高尾山って、こっちの高尾山と違うんですけど、
はい、
鳥居の高の方なんですけど、はい、あそこら辺にあたり集落を作って、
うん、
その追い出した奴らを恨んで、
うん、
俺らは再び蘇る、愛再び蘇る、
で愛想っていう、うん、呪祖の名字ですよね。
そうですね。
全国の愛想さん、すいませんね、まだ他に何百世帯かあるんですけど、でもそれは、そういう闇のダミアンみたいな子はこの愛想さんだけなんで、今話してる愛想さんだけなんで、他の人たちはみんないい人たちだと思いますよ。うん、で、そんな愛想家と、
うん、
そんな闇の歴史の言われを持つ吉田家が、
そうですね、できたマッチングしたんですね。
愛の子が愛想圭介でしょ、う
ん、はい。
そりゃ、そういう性格になりますよね。でもちょっとさ、うん、僕ほんと嫌なんですけど、
はい、
その愛想さんのお母さんの家の名字が吉田って聞いて、
うん、
すっごい嫌な気分になったんですけど、
ほうほう
ほう、なんでかっていうと、僕の父方のおじいちゃん、
はい、
もうちょっと似てるんですよ。その愛想さんのおじいちゃんと。逆パターンなんですけど、僕の父方のおじいちゃんって、うん、うちのおばあちゃんが、うちの父を妊娠してるときに、遁走してるんですよ。
ほう。
逃げたんですよ。蒸発しちゃったの。
はい。
多分遊び人かなんかで。
はい。
で、結局、行方はもう用として知れずのまま、
はい、
もううちのおばあちゃんは母子家庭ですよ。生まれた時から。で、お父さんもそうやったわけ。
うん。
だ結構苦労してますよ。うちのおばあちゃんは、米兵の家のお手伝いさん。として働いてて、
はい、
MP が結構お偉いさんだったみたいですけど、
うん、
でうちの父親は父親で結構ちっちゃい頃から新聞配達とか、
うん、
ゴルフのキャディーとかして自分で学費稼いでましたから、
はいはいはいはい、
結構苦労してるんですよ吉田家って、うん、吉田のじじいが俺のおじいちゃんが
混走したばっかり
にで結局僕もねあんまり詳しいこと教えてもらってないんですよね。聞いてんだけど、
はい、
あんまり話したがらないみたい で結局うちの父親が中学生ぐらいの時に北海道で野垂れ死にされてるのが発見されて連絡が行ったっていう。ああ
行先不明人でしたっけ、なんか行き先
行路航路死人行路死人でしょ、
うん、
関わり合いになったら嫌ですよね。北海道に逃げて、
はいはいはい、
で吉田でしょ、
はい、
万が一親戚とかなんか吉田ってよくある名字だから、まあ、偶然だろうけど、
はい、
万が一関わり合いになっててそれこそねまた新しい家庭とか築いてて、
はい、
吉田城の屋根裏で暮らしてたとかなってたら、うん、本当に嫌ですよね。
割と分かんないですけどうちの母とか、
うん、
うちの吉田家母方の吉田家の家系見てても、うん、あの漂白人の、
はい、
嫌いはあると思います。吉田姓は、
うん。ただまあ、富山の出身なんですよ。
あ、はい、
家はね、
はい。
うちのじいちゃんは、
うん
うん。だからまあ、ルーツは関係ないとは思うんですけど、はい、ただまあ、あれ、もっと深いルーツで関係してたから、そこを頼って言ってたりしたら嫌ですよね。
あ、
うん、わかんない。でも、そういう接点はあってもおかしくないですけどね。1、2年ぐらい。
なんか、すごい、いいですね。
嫌だよ。ロード。本当嫌なんだよ、それ。
超嫌なロードムービーですね。
気持ち悪いんだ
よ。それを、
うん、
この間まで忘れてたんですよ、僕ね。
なんか、そうね。でも、まあ、いい話ですよね。
なんかでも、まあ、怪談かっていうと、ちょっと違うとは思うんですけど、
うん、
不思議な話というか、
うん、
なんか奇妙な話だなと思ってます、うん。